私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中で完全に現れるのだ。主なる神様が伝道者パウロに向けて語ってくださった言葉です。今日一緒に読んだ聖書の新約コリントの信徒への手紙2の中でこの主の言葉が伝えられていました。伝道者パウロがこの言葉によって励まされ、そして変えられて、その言葉を生涯心に刻みながら歩んだのではないかと思わされる私たちにもすっと心に残るような大事な神様の言葉です。その主が語られた言葉の中には弱さという言葉もありました。改めて私たち自分たちに問いかけてみたい、弱さとは何だろうか。私たち教会に集められた者にとって、キリスト者にとって弱さとはどのように向き合うべきものなのだろうか。弱さの反対は強さということができるでしょう。そして人はその強さを求めるものであります。この地上の世界ではいろんな強さが求められている。肉体的な強さなどは私たちもついつい必要なものとして考えて、もちろんそして必要なものなので大事にしていきます。あの人はとても健康的でいいなとか、あの年が上の人から見たら若い人のことを思うと、あの人は若くて健康でいいなとか強そうだなって思って羨ましく思ったりすることまであるかもしれない。あるいは他にもいろんな強さがあります。金による強さ、知識による強さ、権力による強さ、私たちはそういったものを求めたり羨んだりしてしまうことまであるのです。また私たちはそういう強さと少し言い換えてみれば長所といったものもよく目に留めます。自分にもあんな長所があったらいいなというふうに、そういう長所が得られることを願う、そんなこともあるでしょう。そして何かこんな長所があったらあの人より自分は優れられるのにな、あの人より上に立てるのになと考えてしまうことまであると思うのです。しかし一方で私たちは弱さを隠そうとする。人前に出るときはその弱さを隠し、親しい者にも弱さを打ち明けることに躊躇してしまう。そして神様の前でも弱さを隠してしまいそうになってしまうことまである。自分の弱さを誇ることなんてなかなかできないではないかと考えてしまうものです。しかし聖書は伝えている、自分の弱さを誇ろうではないかと。伝道者パウロがそのように言葉を伝えている。さてこの弱さという言葉に私も今回この御言葉が与えられてじっくり向き合う時が与えられました。聖書で弱さというふうに訳されている言葉、聖書の元の言葉で調べると新約に何回出てるだろうかということも調べたりしました。24回出てくるんですね。その中でですね、調べていくとなんと12回は伝道者パウロが手紙の中で書いている言葉なんです。そこから分かることはパウロにとっては弱さというのは伝道の中でとても大きなテーマだったんだということです。そして彼自身が弱さと向き合いながらその弱さの中で神様のことを思い神様の素晴らしさを知らされながら伝道し続けていたのだということです。実際いろんな彼の手紙の中で、書かれているんですが、かつて私はあの時とても弱くなっていたと、でもそれでも主に支えられたんだとか、そのように弱さという言葉をとても大事に語っている。さらに調べていくとですね、実は弱さという言葉8回はコリントの信徒への手紙と評される手紙の中で書かれています。コリント教会に 教えるために、そして励ましを与えるために手紙書くときに、伝道者パウロは弱さをテーマに語ることがどうしても増えていった。まあ、特にこのコリントの信徒への手紙2の12章には何回も弱さという言葉が出てくるんですが、ここだけじゃなく、コリントの信徒に語るときには弱さということをどうしても書かざるを得ない思いが与えられていたのかもしれません。コリント教会、伝道者パウロが、旅をし、そこで伝道し、新たに生まれた教会です。コリント、当時の世界、地中海の町の中では進んでいて、豊かで、経済的にも豊かで、多くの人が集い、それだけにいろんな誘惑も多かった、そのような都市だったというふうに知らされています。その町の中で生まれた教会にも課題はありました。どんな課題か。神様以外の何かを誇ってしまう、自分たちの中にある何か、自分の中にある何かを誇ってしまうというような、そのような誘惑も起こっていたようです。今日は私たちコリントの信徒への手紙第2の12章からの1節から読んでました。12章の1節からは、伝道者パウロがあることを誇るか、それとも誇らないかということで語り始めているんです。これはもしかしたらコリント教会に何かしらを誇っている人がいて、それをちょっとパウロがある意味問題に思っていて、本当に誇るべきものって何だろうねって問いかけているかのような、そのような言葉が綴られていたんです。12章の1節からこのように記されていました。私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主の幻と啓示とについて語りましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。その人は14年前第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか体の外に出てかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか体を離れていくかは知りません。神がご存知です。その人は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い表し得ない言葉を聞いたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし私自身については弱さ以外は誇るつもりはありません。このように書かれていて、私たちは推察することができる。もしかしたらコリント教会には、私は神様からこのような幻が与えられた、このような啓示が与えられて、神様の御国がどういうものか示されたんだと、それを誇っているものがいたかもしれない。そのように神様から幻や啓示が示されるのはとても素晴らしいことで嬉しいことであるのはその通りです。しかしそれが与えられたことを誇って、まだ与えられていない誰かより自分を上に見せてしまうような誘惑が起こっていたかもしれない。その時パウロはこのように手紙を記していったんです。12章の1節からの言葉を記していった。で、ここを読むと少しまず不思議に思うのは、パウロが言っているある人って誰なんだっていうことです。このある人が誰かはここに記されていません。パウロの周りの誰かかな、誰の話なんだろうと私たちは置いてきぼりになるように、聖書この箇所初めて読んだら不思議に思う箇所だと思うんです。しかしよく読むとですね、これはパウロが自分自身のことを書いてるんです。文章を読んでいくと明らかにこれパウロ以外知り得ない情報が書かれているじゃないか、そういうふうに読み解けるわけですね。そうすると私たちはまたあれって思うんです。じゃあなんでパウロは自分自身のその素晴らしい神様から与えられた幻啓示の経験を誰か他の人が与えられた経験かのように語っているんだろう。それはパウロ自身が誇るのは自分に神様から与えられた素晴らしい幻や啓示、そっちじゃなくてむしろ弱さなんだということを伝えたかったからです。なので5節からは自分の弱さについての話が移行していく。 私たちは神様から与えられた素晴らしい幻や啓示を誇ってもいいけれど、それ以上に何よりまず弱さを誇ろうではないか。五節から改めて聞きます。このような人のことを私は誇りましょう。しかし私自身については弱さ以外は誇るつもりはありません。もっとも私が誇る気になったとしても真実を語るのだから愚か者にはならないでしょう。しかし誇るのはやめましょう。私について見たり聞いたりする以上に私を買いかぶる人がいるかもしれないからです。またあまりに多くの啓示を受けたため、それで思い上がることのないようにと私の体に一つのトゲが与えられました。それは思い上がらないように私を打つためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。ところが主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中で完全に現れるのだと言われました。だからキリストの力が私に宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、困窮、迫害、行き詰まりの中にあってもキリストのために喜んでいます。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。パウロはそのように自分の弱さを誇るのです。弱さ以外は誇るつもりはありませんとまで言い切るのです。さて、では弱さとは、パウロに与えられた弱さとは何だったのだろうか。私たち今日の説教の最初にも、弱さとは何か、そのように問いかけを、一緒に聞きました。じゃあパウロが与えられた弱さは何か、これは実は具体的に書かれていないんです。しかしこれもまた読み解けるとしたら、パウロがその弱さを、トゲを取り去ってもらえるようにと神様に三度祈ったけれども、それでもなお取り去られることのなかったもの、それが弱さであり、パウロがトゲと表現しているものなのです。パウロは弱さと合わせてトゲという言い方もしています。まあ、トゲは私たちにも、まあ、分かりやすいものです。体に刺さり、場合によっては自分で取れますが、取れないものは自分一人の力で取れないものです。ひどいものは医者にかからなければいけない。パウロもここで与えられたトゲは自分の力でなんとかコツコツコツとやって取り去ることができるようなものではなかったことがわかる。だから彼は神様に祈ったんです。私たちが今日向き合っている弱さというのは、そのように自分の力で何とか解決できるような弱さではなく、ただ神様にすがることでしか取り去られる可能性がないような弱さなんです。もしかしたらそれは例えば生まれながらの性質、生まれながらの能力かもしれません。どうして私は、こういう体の特徴を持っているんだろう、もっと速く走れたらなとか、もっと背が高ければなとか、そういうことでもいいかもしれません。それはまあ、努力したら治るところもあるかもしれないけれど、生まれながらに持っている能力がある可能性はあります。そういうのは自分の力でガラッと変えられない。あるいは環境や境遇です。どうして私はここにいなければいけないんだと、ガラッとすぐに変えられない中で私たちが何度も神様に祈るようなことがあります。それもまた弱さと言えるかもしれない。あるいは喪失の体験などです。私たちはそういった失った経験などがあると、それを覆すことができない。なぜなら失ったものを戻すことができるのは簡単ではないからです。特に愛する誰かを失ったり、決して取り返しのつかないような別れをしてしまった後は、 そのような喪失感の中で何度神様に祈ってもすぐにその思いが直されることはないのです。そのようなことも私たちの弱さだったり棘になるものかもしれない。パウロ自身がどのような棘が与えられたかは推察するしかありません。体に棘が与えられたということなので身体的な病だったかもしれません。実はここでちょっと話戻るんですが、弱さという言葉は、今日弱さと訳されている言葉は聖書の他のところでは病気と訳されているところもあります。同じようにパウロにも病気があったかもしれない。聖書の他の手紙の記述などから目に病気があったかもしれないとか、脳に病気があったかもしれないとか、そのような病気を思い浮かべることもできるんです。あとは何か迫害の中で大事な仲間が失われた経験もあったかもしれません。それは決してその喪失感を埋めることは自分でできないもので、神様に祈ったこともあるかもしれない。あるいは伝道が進まなくて迫害に阻まれて、それでも何とかしてほしいとパウロが祈っていた出来事もあります。それと同じようにどうしても乗り越えられない伝道の歩みのことで苦しみ、それを神様に祈り求めていたこと、それが弱さでもあったのかもしれない。しかし具体的なことは書かれていない。私はこれは神様から与えられた導きなのではないかなと思います。パウロの病が、パウロの弱さが具体的に示されていないことは、私たちも同じように弱さを抱えたときに、私たちの先を進んでいた伝道者、信仰者が同じように弱さを持っていたことを思い巡らすために必要な神様の導きだったかもしれない。だからこの私たちに与えられたコリントの信徒への手紙の中で、パウロの具体的な弱さが、トゲが示されていないのかもしれないとまで思います。私たちにも弱さがあるんです。トゲがあるんです。病を抱えて神様にどうかこのトゲを取り去ってくださいと祈ったことがある人がここにたくさんいると思います。あるいは家族がそのような病や老いの中の苦しみで、その中で祈りを捧げた経験がある人がいると思います。あるいは自分自身の性質のことで、こんな弱い私をどうにかしてくださいと祈る、そのような経験が私たちにもあるのです。しかし私たちはそのような弱さをむしろ誇って神様に打ち明けることができるのです。むしろ神様にそのことをはっきりと伝えた上で、神様の助けを祈り求めていくことがキリスト者の歩み方なのだとまで言えるのです。私たちにもそのような弱さ、棘が与えられる中でも神様にすがって祈る、そのような時が与えられます。そしてそのような時に改めてパウロに与えられた主の言葉を聞くのです。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中で完全に現れるのだ。弱さという言葉に合わせて大事に伝えられているのは力という言葉です。聖書が力という言葉を伝える時には、実は神様の力として言い表されることがたくさんあります。神様は力のお方です。私たちが思い浮かべられる力なんか比べ物にならないほど大きな力を主はお持ちです。私たちが使える力なんかとは比べ物にならないほど大きな力を主はお持ちです。そして私たちが何としてでも、何をしてでも覆せないような現実や壁をも打ち砕く力が神様にはある。力という言葉、これはダイナマイトとか、あるいは ダイナミックという言葉の元になるような言葉が聖書で使われている力と訳せる言葉です。私たちの困難を打ち破る力が、突破するような力が主にはある。私たちが思いもよらないほどダイナミックな力が主にはある。それが私たちに完全に現れるために弱さが必要なんです。弱さが用いられるんです。私たちが弱ければ弱いほど主の力が入る余地が私たちにあふれるということです。例えばあのコップがあるわけです。私たちそのものを器だと考えたら、そこに私たちが力を蓄えるわけです。まあ、それがある意味水だとします。しかし私たちがいくら力を蓄えても、それは、まあ、言うなれば水だけでしかない。そこに神様の力が入る。まあ、言うなれば、まあ、あんまりたくさん飲んじゃいけませんけど、エナジードリンクだとします。そうすると私たちの力が1だとしたら、あの反対にこっちにオレン、あの黄色のエナジードリンクが1割、あの1対1で入ることがあるかもしれない。しかしそれでもし私たちの力が弱くなれば、まあ、ここはちょっと水を飲ませていただきます。もっと主の力が現れるんです。エナジードリンク、小さいエナジードリンク1本分全部が入るぐらいって思い浮かべてもいいかもしれません。その時主の力が完全に現れる。私たちがどれほど弱くても、それはむしろ主がそこに働く余地が増えていくということです。そして私たちはその中で主に頼って生きていく新しい歩みを与えられていくんです。思い返せば、聖書というのはそのように弱いけれど主に用いられた人たちの証言集とも言えます。そのようにして主に用いられた者たちが主を証しして書き残していった書とも言えるのです。旧約の出来事で創世記だったら、主に最後格闘して桃の関節を外されて弱った中でも主を見上げて歩いていったイスラエルという人物がいました。あるいは短期で神様から与えられた律法の板を打ち割ってしまうようなモーセという人物が、出エジプトの時に用いられて、旧約の中におけるとても偉大な技がモーセが指導する中でイスラエルのために成し遂げられていった。あるいは預言者の時代で言えばエレミヤという預言者は、心にたくさんの迫害の中で、心にたくさんの弱さを抱えてうつ病のようになりながら神様にそのことを祈り、打ち明け助けてくださいとうめきながら預言を伝えていった。しかしそのような預言者を用いて主は都が、イスラエルの王国が破壊されるような時代の先も信仰が続くようにしてくださった。そしてイエス様の時代もそうです。イエス様の憐れみが起こる、イエス様の奇跡が起こるのはどのような状況で、どのような人に対してだったか。病気を抱えていた人たちです。強い人たちしかいなかったらイエス様の病の癒しの奇跡は起こらなかった。しかし病の中で、弱さの中で、トゲのある中で主に出会い、イエス様に癒しを与えられた者たちがたくさんここに証言が残されている。あるいはイエス様は飢えを満たしてくださることもできるお方でした。人々が飢えているのを憐れみ、5つのパンと2匹の魚を用いて大きな大きな奇跡を成し遂げてくださいました。たった5つ、たった2つしか思えないような弱さも、一人の少年が差し出し、神様の御前に差し出すことで、神様は大きく大きく大きく用いてくださるのです。私たちもそうです。ここには完全に強い人は一人もいない。むしろ私たちは弱い。 しかし主は私たちを用いてくださる。弱い私たちに完全にその力を表してくださる。その中で私たちは神様に頼ることを知るのです。自分の力だけではできないことも、神様の力があることで、神様の力が入る余地が、私たちが弱いからこそあるから、私たちは主にすがって生きていくんだと、キリスト者として新しく歩めるのです。おごることがなくなります。自分にはこんなに力があるなんて、神様の力から比べたら取るに足らないような力に頼ることもなくなります。伝道者パウロ自身がそのことを言い表し、自分におごり高ぶることがないようにトゲが与えられたとまで言っているんです。そして実際主に頼って伝道の歩みをこれからも続けていった。さらに言えば、このパウロがコリントの信徒への手紙に、その弱さという言葉を何度も用いて交わりを持っていた。弱さが与えられることで、私たちは一人で孤立して自分だけで歩んでいこうとする誘惑から解放されます。互いに祈り合っていく群れになっている。みんなで一緒に主に弱さを打ち明け、主の力を祈り求める群れへと変えられる。皆さん自身も、もし何度祈っても変えられることもできないような弱さやトゲがあったとしたら、ぜひそれを教会の仲間と共に祈っていくといいのだと思うんです。そのことをこの今日の手紙は表しているのではないかと思うのです。そして何より、私たちは自分のそのような弱さを主なる神様の前に差し出して、さらけ出して祈っていきたいと願います。その時、神様は私たちに力を完全に表してくださいます。私自身も弱いものです。完全な強さなどと無縁だったと思いますし、これからもそうだと思うのです。5年間一緒に鎌倉駅の下教会で皆さんと一緒に伝道してくる時が与えられました。振り返ると、あれができなかった、これができなかったということもたくさんありますし、その歩みの中で神様に祈っても祈っても変えられない中でもがいた時がありました。どう伝道したらいいんだろうって悩んで、いろんな言い訳を作って、こうだったらいいのになとか、例えば感染症がなければいいのにな、早く止んでほしいなっていう祈りを捧げながら、それを言い訳に伝道ができない自分を見てしまいそうになることもありました。そして自分の力でなんとか打破できないかともがくこともありました。あるいは思い通りの伝道ができないときに、神様に祈って、その中で逆に自分が孤立してしまい、自分の強さを何とかして確立しようとしていたこともあったのではないかと、今では思うこともあります。あるいは覆せない悲しみの中で、どう祈ったらいいかわからない中で神様と共に過ごす時もありました。しかし神様はそのような私にもずっと力を与えてくださっていた。私たちが覆せないようなことも主は突破してくださるようなお方だった。あの人になんて言葉かけたらあの人は信仰に導かれるんだろうなと悩むことがあったとしても、私たちがかける言葉見つけられなかったとしても、主にはちゃんとかける言葉があった。どれだけ私たちが伝道をこれまでの数年間で進められたかなと不安になることがあっても、主はずっと福音を伝え続けてくれていた。 振り返ればそのように主が成してくださった力がどれほど私にあふれていたんだろうと、それこそそれを私は誇りたいと喜びたいと改めて思っています。この群れで、それこそ牧師として歩んでいるものですから、どれだけたくさんの人が教会に新しく集ったんだろうと、信頼会社の名簿をパラパラ見たらあふれる喜びがそこにもあります。どれだけの人が受洗し信仰告白し、この群れに教会員として加わっただろうか、一人一人をこれまで思い出すことができます。そしてこれからも私が弱くても主の力にあって歩んでいける、主はもう勝利してくださっている、どれほど私たちが弱く打ち負かされるかのように感じてしまう、絶望が襲うそうかのように思える時があっても、主は勝っていて伝道を力強くもう進めていてくださる。私たちはその主の力を表すためにむしろ弱くなっていたのかもしれない、いやむしろその弱い私たちをも力の主によって用いてくださる、その主の大きな大きな技を感謝したい、賛美したい、改めてそう思います。そのように主は私たちの中に働いて力を完全に表してくださる方です。今日は受難週の最初の日曜日、受難週が始まる最初の日である日曜日、シュロの主日とも呼ばれる日です。イエス様が十字架におかかりになり復活なさる、その数日前の日曜日にエルサレムに入ってきてくださった。エルサレムという都、ここも信仰の民にとって大切な都であり、多くの花々しい歴史がある都です。神殿があり、信仰の中心といえる場所でした。しかしそこは主なる神様から離れ堕落した歴史も持つ都でもあります。そして預言者たちを迫害し殺すまでもしてしまったという、そのようなことが起こった地でもあるのです。イエス様が実際そのようにエルサレムのことを嘆いていた、そのような弱い群れがそこにあったんです。しかし主はそこに入ってきてくださった、弱さの中に入ってきてくださった。そして人々はその主を喜び迎えたのです。その時の人々はまだイエス様の救いを完全に理解していたわけではありません。その後で十字架につけろとイエス様を今度は死へと引き渡してしまう側に立つものでもあります。しかし主はその群れに、その都に来てくださった。そして人々はその主が来てくださったことによってホサナの賛美を捧げることができたのです。そして主は人々の弱さを背負ってくださった、私たちの罪というそのような重荷まで背負ってくださった。パウロと同じようにその杯を取り除けてくださいと三度祈るように、その弱さを否定するまで祈って、それでもなおその弱さを受け取って、私たちの罪を受け取って、その罰を受け取って十字架におかかりになった。そしてその十字架こそが主の力の現れでした。私たちが決して覆すことのできなかった病、罪、それをイエス様は滅ぼしてくださった。そして復活によってもう勝利してくださった。それこそが私たちに現れた完全な現れ方をした主の力なんです。私たちはそのような主の力によって新しく歩めるようにされている、新しく生きるようにされている。私たちはそのような主のことを誇り、そしてまたその主が私たちのところに来てくださったことを喜びます。エルサレムにイエス様が入ってきてくださったのと同じように、 主は私たちのうちに宿るように入ってきてくださる。その主を私たちは喜び迎えたい。ホサナと、ハレルヤと、そのイエス様に感謝し、賛美を捧げながら、今日も、そして今日からの歩みも、皆で一緒に主を見上げて生きていきましょう。主に賛美を捧げながら歩んでいきましょう。祈りを捧げます。主なる神様、あなたの恵みは私たちに十分です。それを言えるまでに大きな大きな御業であったイエス様の十字架を今こそ見上げさせてください。そしてイエス様の力、復活は起こりました。弱さ、罪の中で、そのただ中で主の復活は起こり、救いが起こりました。私たちも弱いものです。でもだからこそ主の力がたくさん現れます。そのことを喜び、こんな私たちをも大きく大きく用いてくださるあなたに感謝し、信頼し、賛美を捧げます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。